この番組はメタングフがお送りいたします。はい、お久しぶりでございます。メタングフ120回目でございます。まあ、1ヶ月休んでおりましたけども、約ですね、約って言いますか、もう1ヶ月以上休んでおりますね。119回目を最後に更新したのが6月の、第1水曜日でしたかね、確か。あの時ですね、何が合っていたかというと、合っていたと言いますかね、起こっていたかというと、あの喉がですね、おかしかったですね。で、そうですね、6月の何日だっけ、第2、金土に、文化祭があったんですよ。で、その文化祭の準備の時から、なんか どうも喉がおかしいと。で、文化祭の初日にですね、合唱コンクールがあったんですけども、その合唱コンクールの前日かな、前日から急に喉がおかしくなって、声もおかしくなったんですね。で、なんつうかな、声変わりっていうのかな、声変わりじゃねえよ。普通にこういう風に喋っていても、どっかしらなんか声が上ずってしまったりとかですね。緊張とか全くなくて、普通に話してる時に、なんかおかしくなったりですね。そうですね。それが治ったのが、何週間後？その声がおかしくなるのは、1週間 ?3 日ぐらい治ったんですね。3日ぐらい治ったんですけども、どうもまだ喉がおかしいと。咳が出たりですね。普通に喋っていて、急に咳が出てしまうとか。こうやって、そうですね。2週間ぐらい続きましたね。2週間ぐらい続いて、その、なんていうかな、声が おかしくなる、3日後、声がおかしくなるのが治ってからはですね、喉がおかしくて、なんていうかな、咳が出るぐらいしか症状がなかったんですけども、その、なんだっけ、声がおかしくなり始めた日から2週間後ですね、どうも体調がおかしいと。なんていうかな、鼻詰まりが激しくなったり、熱っぽい。まあ、熱は出てなかったんですけども、実際問題。熱は出てなかったんですけども、なんか体がだるいとか、風邪っぽい症状があったんですね。なので、耳鼻科に行った結果、これが一番しょうもない展開と言いますかね、結末としては一番なんかなんじゃそりゃって感じなんですけども、自分もともとアレルギー性鼻炎があるんですよね。アレルギー性鼻炎があって、ずっと悩んでいるんですけどね、今も、てか年がら年中 鼻声なんですけどね、でこういう風に鼻すすったりもしないといけないんですけども、このアレルギー性鼻炎がですね、季節の変わり目になるとどうしても鼻水の量が増えるんですね。で、その、なんつうかな、鼻水が、本来はこの鼻の穴から出てくるんですけども、こういう風に鼻をすすったりすると喉の方に行くんですね。で、その喉の方に行って、喉の奥の粘膜を、攻撃してしまうんですね。で、その攻撃が、続いていると言いますかね、続いたり、寝ている状態が、一番その喉の奥の粘膜に行きやすいですね、鼻水が。それが重なった結果、喉がおかしくなったというらしいですね。なので、全く風邪とかじゃなかったんですけどね。このことを Facebook の方に書いていたら、その Facebook で友人登録をしている、学校の先生からですね、もしかしたら感染症かもしれないから、早めに病院行った方がいいよということを言われたので、なんか感染症だったら本当にやばいなと思っていたら、まあ、単なるですね、アレルギー性鼻炎の悪化したわけじゃないですけどね、合併症もまた違うかな、まあなんかそんな感じですよね。アレルギー性鼻炎から引き起こされたちょっとしたね、喉の異常だったというわけで、でですね、治ったのは実は言うと2週間ぐらい前です。完全になったのですね、完全になったのが2週間前で、じゃあその時からアップすればよかったじゃないかというあれなんですけども、2週間前ですね、ちょうど、期末試験のですね、1週間前でございました。なので、アップするにアップできなかったんですね。必死で勉強してました。で、先週は、いろいろと忙しかったです。 なんか逃げてるみたいであれですけども、本当にね、いろいろと忙しかったので、気づいたらもう水曜日過ぎてました。なのでね、思い出した、今週、久しぶりにアップした、することになりました。そうですね、何を話していいのか分かりませんけどもね、この、1ヶ月以上休んだ理由を、話して、本編に入りたと思ってましたけども、もう5分過ぎてますね。もうすぐ6分ぐらいですけども、そうですね、今日は、まあ、この1ヶ月間何があったかというのをですね、喋りたいなと思っております。だけで、名探偵120回目始まります。はい、というわけで、名探偵120回目です。そうですね、アニメ関連のことも話したなと思っていたんですけども、正直まだアニメどれも見てませんね。と言いますか、全クールのね、アニメ一つも、一つたりともね、1話から全部見たやつが一つもありません。1話だけ見たのはですね、なんかあるんですけどね、ヤルコさんだとか、スリータマだとか、坂道のアポロンだとか、あの中でアポロンが一番面白かったんですけども、ちょっと取り逃しが、1話ぐらい、何話だっけ、5話ぐらいで取り逃してしまったので、もうなんか見る気が落ちたので消しました。そうですね、まあ今期からね、またちゃんと見ていこうかなと思っています。とりあえず今期はね、ゆるゆるの2期がね、なぜか福岡の方でも放送されるので、放送されているので、録画したいなと思っております。他にはそうですね、まあ見れるやつがあったらぼちぼち見ていきたいなと思っております。ソードアートオンラインとか結構気になりますけどね、アクセルワールドの。アクセルワールド自体もですね、結構、一応録画はしております。アクセルワールド。作者が同じだったかな？なんか、系統が似ていた気がします。なんか、あんま読んでないのでわからないんですけども、なんか、近いあれだった気がするんですけどね。もしそうじゃなかったらごめんなさい。なんか、なんつうのかな。なんか、系統似ている雰囲気があるんですよね。もしかしたら作者が同じとかそんなのがあるかもしれませんけども、まあよくわかんないので、違う可能性、違ったらごめんなさい。他そうですね。音楽関連は結構いろいろあったんですけどね、収穫が。収穫あったって言ってもなんかあれだな。わざわざこれ話すことかって言われたら、じゃあもったいやすいんですよね。いろいろ借りたりはしてます。確かだとか。確かとかそうですね、友人が一方的に借りてきたハイスタンダードを何、どれだっけ、グローイングアップと、なんだっけ、もう一つアルバムありましたけども、忘れました、アルバムの名前。まあ、ハイスタンダードを借りて聴きましたけども、コードをゴリ押しで弾いてる感じが結構いいですね。男らしいって言いますか。あとそうですね、正直言うとなんか、ここで話すような言葉、何を話していいのかだんだん分かんなくなってきてるんですよね。アニメ見なくなってきましたし。そうですね。なんかだんだん何を話していいのか分からなくなってきましたけども。まあ、一つの話題についてね、喋るのが、メタグ本編だと思ってるので、生放送の方はね、いろんな話題に飛び火したりとかもですね。まあ、今回あれですね。言い訳ですね。言い訳。なんで1ヶ月休んだのかで。まあ、近況報告するだけにしましょうかね、今回は。まあ、そうですね。まず6月の初めに、例のあれがあってですね。喉がおかしくなる事件があって。で、まあ、ちょっと言ったんですけど、文化祭があって。文化祭ですね。一応3年生最後ということで、何事もなく、でいいのかな？何事もなく終わりました。文化祭なんですけども、うちの学校ちょっと、ね、ちょっとおかしいところがあって、おかしいって言ったらあれだけども、文化祭なのになぜかスポーツのね、招待試合があるんですよ。 ポーツはもう体育祭でも十分だろうと思ったんですけどね。うちの高校、あれなんですよね、スポーツに、なんか、なんつうかな、スポーツを専門でやるクラスがあったりするんですよ。専門でやるって言ったらあれだけど、部活動とかの方に、力を置いて、なんつうかな、まあ、スポーツ運動部のですね、発展を目指しているというのはクラスがあるんですよ。そういうクラスがあったりするような、結構文武両道とは言いつつも、なんか部の方に結構重きを置いているようなですね、学校だったりするので、まあ、仕方ないのかなと。先生がそういう人たちばかりですから、体育教師の数が異様に多いですからね、うちの学校。普通に、自分は全くそういうのに興味はないんですけどね。なんだっけ、バスケだったかな、バスケの招待試合で、来たあるバスケットの選手が、外国人選手らしいんですけども、背が高いんですよね。2メートルあったんだったかな、確か。かなりでかかったんですよね。自分たちの部活が、出し物をした時に、その出し物をしている教室からちょうど、出し物をしている教室が1階だったんですけども、隣の校舎の、2階が、その、まあ、招待された高校の、選手の着替える部屋、更衣室だったんですね。で、そこが、まあ別に1階から2階見るわけですから、全く中身は見れないですよね。中身は見れないと思いますから、ね、別に男ですからね。見ようとも思いませんけど、ちょうどその選手が窓際で着替えていたんですでしょうかね。窓からですね、隣の人は普通な身長なんですよ。まあ普通ってもバスケ部だからそこそこでかいんでしょうけど、160あるでしょうね。あれ160何点じゃ低いじゃん、170ぐらいあるでしょうけども、それの横にまたバカでかい人が立ってるんですよね。あれなんだと結構話題になりましたけどね、うちのバカせの中でも。そうですね、なんかこれ話すことでもあったのかなと思ったんですけどもね。部活の出し物自体はね、そこそこ成功しました。最後らしい、ね、成功だったんじゃないかなと思いますけども。そうですね。まあ話は変わって、期末試験、ね、終了しました。終了して、全部の答案が返ってきました。ここでね、まあ、点数を言うのも、まあ、自分のね、点数の低さをね、露呈してしまうことになるので、あんまり気は進まなかったりもするんですけども、まあ、頑張りましたよという証をですね、一応、ね、証明したいと思います。いや、点数聞く限りお前頑張ってねえだろという評価もあったりはするんですけどね、ちょっと、一応言いますね。古典41点。もうこの時点ではおかしいんだけどな。古典41点。現代文61点。リーディング。英語ですね。英語のリーディング81点。数学78点。日本史が、69か。日本史は2人の先生に分かれて授業をしているので、それの先生ごとに点数が分かれてるんですね。50点で、片方が42点で片方が27点です。で、69点で、ライティングも英語ですね。ライティングが72点、政治経済が76点、生物が49点で、合計527点ですね。8教科。結構意外だったのがですね、一番点数が高かったのが、まあ、日本史の片方の範囲をですね、単純に2倍したら、それが一番高いんですけども、点数だけ見たら、リーディングが一番高いことですね。自分結構英語苦手だったんですよ。 高校1年の時は全く、ね、文法とか分かりませんでしたし、それを考えたら結構、英語成長した方じゃないかなと思ったりはしますね。もうライティングに至っては2年生だったかな？ 2 年生の最初のライティングのテストを自分14点取ってますからね。かなり低いんですよ、自分のテスト。まあ、それを考えると結構成長したんじゃないかなと、自分で言うのもあれですけども、成長したんじゃないかなと思ったりはしてます。で、古典の41点が、まあ、ひどい。しかも古典ですね。古典が月曜日だったかな、2週間前の月曜日になったんですけども、そうですね、2週間前ですね。2週間前の月曜日になったんですけども、ちょうど九州、大雨の日だったんですね。で、朝から大雨で、まあ、自分雨の中投稿したんですけども、その雨のせいで交通機関が遅れて、まだ到着していない生徒がいると、学校に。それの結果、30分ぐらいだったかな。30分ぐらい遅く始まったんですけども、その30分の間、自習時間となって、その自習時間に必死こいて、古典のですね、文学賞を勉強した結果、その勉強した範囲だけで10点は言い過ぎかな。それでも5点ぐらい上がったんですね。それを考えると、そこで、ね、自習の時間がなかったら、自分古典欠点になったんですよね、これ。41点ですから。いやー、これはちょっとね、雨様々ですよね、これは。まあ、その時にもう一方の教科だったライティングはですね、72点と、まあ、そこそこの点数を取っております。あと、生物がですね、生物、あれだったんですよね、生物が金曜日にあったんですけども、その金曜日自分、なんでか知らないんですけども、金曜日何があったっけ何があったっけ金曜日。リーディングか。リーディングと、なぜか古典があると思っていたんですね。古典は月曜日だったんですけども、なぜか金曜日にあると勘違いして、ちなみにスケジュールとしては木曜日、金曜日、月曜日、火曜日の4日間ありました。月曜日にあるはずの古典がなぜか金曜日にあると勘違いしていた結果、生物は全く勉強せずに、学校に行って、その学校で今日生物があるということを知らされて、必死こいて勉強した結果、49点という悲惨な点数になりました。まあ、それでもね、全く覚えてない状態からなぜか49点取れたことにびっくりしてますけども、自分としては。ね、そうですね。まあ、期末は頑張りました。そこそこ。平均点はそこそこ高いのでね、60点ぐらいあるのでびっくりします。40点台がもう 2つもあるというのに。まあ、60点台が1つってますか、50点台が1つもないので、ない上に60点台も一つ現代部しか取っていないので、他の教科で相乗的に上がったという感じですかね、平均点は。まあ、それでも古典はひどいですけど、41点ってなんで。そうですね、他。なんかあったっけ？もうここからもエンディングに回っています。いきます。もう20分もうすぐ迎えるので、録画時間が。録音時間が。1年生、2年生の時って夏休み、夏休みに入っても1週間ぐらい。1週間、2週間。1週間か。前期課外、後期課外っていうのがあって、前期課外っていうのが、夏休みに入って1週間ぐらい、課外授業があるんですよ。午前、毎朝3時間、授業があって、まあ、午前中で帰るという課外授業があるんですけども、これが夏休みに入って1週間と、夏休みが終わる1週間前の2回行われる、1週間1週間だから2週間ぐらいね、夏休みの中でも2週間ぐらい課外授業があったんですけども、3年生になってですね、もちろんそれはあるクラスあるんですけども、専門学校だったかな？専門学校だけだったかな？専門学校に進学しようと思っている人、しかもその専門学校というのが美容関係だとか、看護学系だ。看護関係以外の、専門学校志望者は、そういう課外がないということをですね、この前初めて知らされました。正直言うと、課外がある前提で、夏休みの初日に その加害が高潔になる、図書委員会のイベントをね申し込んでいるんですけどもね、正直言うと無駄足になりましたね。まあいけますけども、まあつまり何が言いたいかと言いますと、夏休みと言いますか、8月1日だったかな、8月1日に出向日があって、その日は行かないといけないんですけども、8月ほぼ丸ごとね休みになりました。8月の最後の週からまた学校始まるから、あでも7月の最後の週が夏休みだから、実際問題1ヶ月ですね、1ヶ月丸々休みになりました。まあこれでね、なんだっけ、お金もあればちょっと遠出しようかなと、ね、東京行ったりとかしようかなと思ったりもしたんですけども、会いに行くお金がないですなんとかな、本当にやることがないんですよね。小倉だったかな、自分、北九州市から、車で1時間の市に住んでるんですよ。そこそこ人口はいるんです、あるんですけども、人口10万人だったかな、10万人いたっけ、10万人ぐらいの市に住んでるんですけども、そこから自転車で北九州市の小倉に、小倉という結構北の方なんですね、北九州の市の中でも、門司港とかが近いはず、近かったはずですね、海が見えたはずですから、小倉の方まで自転車で行こうかという計画をね立てているんですよ、正直言うと。参考までに、隣町、に、電車で言うと電車何駅、3駅か、1,2,3,3 駅だよな、3駅もないかな、あ3駅あるわ、電車で3駅先の町にある蔦屋があるんですよ。蔦屋、その町の蔦屋まで行くのに自分30分かかりますからね、今まあその3駅の3駅の間隔が広いっていうのもあるんですけども、その状態で小倉まで行ったら何時間かかるのかというのを検証してみたいなと思っています。まあね、さすがに夏ですからね、汗ダックダクなると思うんですけどね、小倉に行って、よし、小倉着いた、じゃあ帰るかってなりがち、なりそうなね、雰囲気あるんですけども、お金もないですから何も買えないですしね、そこからなんか、小倉のアニメート行ってなんか買うみたいなこともできませんしね、汗だくの状態でアニメート入りたくもないですし、まあさすがにね、小倉は行きたいなとも思ってるんですけども、小倉にまで行かなくても、ちょっと遠出したいなという考えはあります。そうですね。ただその小倉以外にこの付近で目指せる場所が一つもないんですよね。ちょっと自転車でね旅したいなというのがあるんですけどね。それでも日帰りと言いますか、朝10時に出発して6時に帰ってこれるという往復で8時間か。そのフルで8時間ね、自転車で行ったら絶対疲れますし。そうだな、さすがに自転車で4時間もかかんないだろうか、だ、小倉まで。案外行けなくもないのかなとは思ったりもしますけどね。まあ、それでも行こうかなってなったらまたちょっとあれですけどね。まあ、何かしらの、ね、自転車旅行考えていたりはします。まあ、天気が良かったり、スマホの充電が、ね、あったりすれば、もしかしたら平日中に、なんか旅行配信かなんかするかもしれません、ツイキャスかなんかで。まあその時はね、録画もするつもりなので、まあよろしければと思います。まあ夏休みね、まあちょっと活動的になる予定ではありますね。もうちょっと、去年夏休みに至ってはね、夏休みって言いますか、8月に至ってはね、なんか今頃なんか今月のね、自分みたいに1ヶ月休んでましたからね、メタンク。まあそうはならないように頑張りたいなと思っております。というわけで、ね、もう 1ヶ月休んだ後で言うのはすごく説得力はないんですけども、まあそんな風にですね思ったりはしています。というわけで、まあ7月後半からのメタングフの動きにぜひとも注目していただければなと思います。というわけで、メタングフ120回目を終わります。それではタイでした。また来週、来週あるかな、あ、今週生放送あります。